こんばんは、川端龍太です。11月1日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。11月1日ということで、あまり知られてないんですけども、今日は自衛隊記念日ですね。そして11月3日には今年はあの入間基地で航空祭を開催するということです。有料のチケットはもうすでに完売ということでございますので、自衛隊の皆様いつもありがとうございます。今週のスポットライトのコーナーでは税金の秘密に迫ります。私ですね、税金についてそこまで詳しくないので、このお二人に来ていただきました。科学系商社勤務、土工杯優勝の江崎幸太郎さん、
よろしくお願いします。
お願いします。はい、もう土工杯今でも印象的でね、インドネシアにはトイレットペーパーがない、
あーもう魂の叫びで
、まあ、あのオープニングでね、あの監修の心をグッと使うんだということで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして私のラジオではですね、もうおなじみ東京大学受験専門塾経典塾塾長の平井元幸さんです。
はい、お願いします。
お願いします。もうね、今日もあれですよね、誰でしたっけ、あの東京大学目指して
る芸人さんが、
たわしさんとね、はい、一緒に YouTube とかいろいろやってますんでね、
はい、
ぜひぜひ見ていただければと思う。今日もよろしくお願いします。
はい、
今日はですね、オリジナルコーナーも投資で税金について掘り下げていきたいと思います。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今週のスポットライト、今週のスポットライトは税金です。ということでですね、今日税金について詳しく研究されているお二人に来ていただきましたね。ぜひぜひお願いします。税金って言ったら日本の国民の義務ですもんね。
そうですね、納税の義務。
納税の義務、うん、
ね。
まず私言わせてもらいたいんですけど、あの税金を払うために俺生きてるのかなと思うことが多々ありまして。
ありますね。
だその辺もね、ちょっと本当にこの税金は適正なのかとかですね、そもそも税金って何ぞやとか、その辺をちょっとお二人に聞きたいと思うんです。じゃあまず平井さんからですか。
はい
はい。江崎さんからいきますか。
どっちもどっちもどっちも。
じゃあ、江崎さんから、あ、税金とはっていうことでね。
税金とは、
もう全く知らないんで、私。
ああ、
はい。
まあ、今おっしゃっていただいた、はい、まあ、国民の納税の義務というのがまず一つあると思うんですけれども、はいはい、やっぱりですね、私は、社会人になって、やっぱ一番驚いたのは、うん、どんだけ金吸われるんだろうと思ったんですよね。
本当に
それ
な。本当に。
本当に。うん、でもこう嫌になっちゃって、で、ちょっとカバタさんの方から、はい、ちょっと調査をしてるっていうふうに言っていただきましたけれども、やっぱりなんでこんな金座らなきゃいけないんだろうっていうのがですね、
本当に。
はい、私とは、まあ、そもそも勉強し始めたきっかけになってまして、
はい、
結論ですね、やっぱ今税金やっぱ取られすぎてんじゃないのっていうのが、我々の問題意識で、
ね、はい、
はい、ちょっと今ずっと活動させてもらっています。
だって、何払ってます？消費税でしょ？
はい。
あと、所得税でしょ？住民税でしょ？で、お酒飲む人は酒税でしょ？で、さらに俺タバコ吸うんでタバコ税取られてるでしょ？
はい、
で、車乗るんで油税取られて、うん、自動車税取られて、重量税取られて、もうなんやねんと。どうですか、平井さん。
多すぎですよね。
多すぎですよ。
本当に。まずね、数えられないぐらいありますから。
は
い、
さらにね、
はい、
この間ほら、さらに退職金にも課税するなんてね、
はい、
話があって、うん、まさにね、ナウイテーマだと思うんですよ。
はい。
で、いつから始まったんですか、この税金。そして何のためにあるのかと。その辺ちょっと聞きたいんですけど。
いつから、まあでも日本史とか勉強してるともね、昔の古代の日本のところから税金って出てますもんね。うん、
なんか卑弥呼の時代からとかって。
あんのかな、卑弥呼の時はちょっと習ったか分かんないですけど。
はい。はい、
蘇葉町なんてなんか、
そうですね。
学校で習いましたけれども
。は
い。
うんうんうんうん、
ずっと昔からあります。
ですよね。もともとは米とかね。
うん。
からが、 納めるのが、
そうですね。
税金の始まり。
はい、はい。
で、1946年に日本国憲法が、まあ、公布されて、うん、三大義務の一つになったと、うん、いうことなんですけど、はい、どうですかこの税金について。で、実際ね、ほら、取られすぎって印象はあると思うんですけど、うんうん、本当に取られすぎなのかっていうのちょっと聞きたいんですが、
はい。
はい。で、平井さん。
そうですね。はい、ね、会社員の方多いと思うんですけど、うん、会社員の方って給料から天引きされちゃうじゃないですか。
されます。
だから、手元に残ったものが使える分ってことで、うんうん、どのぐらい税金取られてるかあんまり確認してない人がいると思うんですけど、大体ですね、まあ、年収、今ね、手元にあるデータで500万円。
はい、
年収500万円の人だと大体4分の1ぐらい取られてます。
おお、
はい。だから4分の100、500万円のうち120万円とか110万円ぐらいは税金とか保険料で取られてるので、うん、もし税金がなかったら、プラスで100万円好きなことに使えるってことですね。うん、
だ月プラス10万円好きに使えるようになるってことですね。
そう。給付金より税金減らせっていう話じゃないですか。
いや、本当に。本当にそうですよ。
一回はい、その10万円給付の時に少しちょっとやっぱ頭にきたのが、はい、やっぱ10万円給付って政府が恵んでやる。うん、
あ
っていうスタンスじゃないですか、
ね。あったあった。
そもそも俺ら奪われてんだけど、ごめんな
さい。そうそう。本当だよね。
はい。頭きてあるわ。
だから調べてやるって。
はい、そうなんですよ。
実際取られすぎだと思うんですけど、はい、だってほら、年収が高い人って半分ぐらい取られるでしょ、
うん、そうですね。
税金で。
はい、はい、はい。
ってことはですよ、1日変な話、10時間働いたとしたら、5時間ただ働きみたいなもんじゃないですか。
でそれ所得税の話で、さっきのだって4分の1取られてるっていうのは、
う
ん、給料から天引きされる分で、うん、それ以外に消費税とか、うん、車の税金とかって別に払うじゃないですか。
うんうん、
だから結局積もり積もって半分弱ぐらい大体取られてるんですよ。
取られすぎじゃない？
稼いだお金の、
う
ん。
だって人生の半分はだってもう、何、国のために払ってんの？
そう。
本当にちゃんと適正に使われてるんですか？
ここですね、はい、私たち勉強したんですけど、だいぶふざけてますよ、ちょっと。
だいぶふざけて。
不満をべちまけて
みてくれよ。言っとこう。
大丈夫か
な。前半から言っとこう。
早いですよ。
いいですか。言っとこうとこう。
一足二足じゃなくて、いきなりね、
オーバーソープ入ってますね。バックギアかもしれないけど。じゃあ、ジャイザキさん、ちょっとその辺を。
いやいや、はい、まあ、ちょっとですね、まあ、いろいろちょっとあるんですけれども、はい、皆さん、小学校の頃に、うん、かなり花を植えた経験ってありません？
あるあるある。
あるじゃないですか。
アジサイ植えた。
アジサイ植えました。うん、あれって何なんだろうと思ったら、ちゃんと税金の使われ道出てるんですよ。
ほう、は
い。で、それ何だったのかっていうとですね、
はい、
人権の意識の向上なんです。
ほう、
ほう。で、まずここ今、あれってなったと
おり。もうクエスチョンしかないですよ。
なんで花を育てることと人権意識を育てることって。
まあ、花だって家族だもんね。
そういうことですか。
そうそうそう。
マジですか。
っていうのがちょっとありまして、はい、でですね、まあ、ちょっととある地域ですね、うん、それでどれぐらい使われているのかっていうのを調べると、
はい、
まあ、約年間で53万円くらい使われてる。
一つの学校で。
そうで、あ、ごめんなさい。53万じゃなくて、1000万、500万ですね。
530
万使われてるってなってるんですね。で、内訳よーく見てみると、
うん、
花の苗と、プランターと、腐葉土、
うん、
これ合わせてですね、うん、使われてるのって約5万、2万5000円なんです。
おー。
うん、で、残りどこに行くのかっていうと、
はい、
人権団体そのまま横流しされてます
。え？何それ？
え、大丈夫なのこの話。
帰り、駅のホームがちょっと、透明に立っといた方がいいですよ。
ちょっと気をつけますね。でもこれは、これあれですね、公開情報で引っ張れる情報なんですよね。
なるほど。
そうですね。はい。う
ん、なんで別に嘘をついてるわけでもないし、うん、なんか捏造してる話でもないってことですよね。
うんうんうんうん、
ちゃんとそうですね、素敵な、区役所とかそういったところが出してる使い道として、うん、よく見たら示していて。
お金の使い方下手すぎません？
ちょっとやっぱ何なんだろうなってやっぱ気持ちが、
ね、
はい、少しやっぱ思ってしまうなっていうところがあって、
うんうんうんうん、
まあ、なんかこういうふうなのいろいろ見ると、はい、やっぱそのいろいろ税金がやっぱ今社会保障も含めて足りないと、
うん、
だからやっぱりもっと税金を税収を増やさなきゃいけないってやっぱ世の中の論調してあると思うんですけれども、
うんうん
うん、いやー、でもなんかもうちょっと正しく使ってくれる方が先じゃないのとか、
そこですよ。
そういった気持ちがやっぱ芽生えてきて。
究極的にさ、その税金払うことが嫌だとまでは言わないけども、適正に使われてるのかっていう部分ですよね。
うん、
そうですね。
でも江崎さんが言うには、今例えばその花に関しては500万のところから2、3万しか使われてないと。あとは人権団体に横流しだってね。いっぱいあるでしょ、はい、そういう話。
まあ、いっぱいあるし、うん、前崎さんから僕も習ったんですけど、うん、そういうふうに、使われてる用途が分かる分すらほとんどない。
うん、あ、そうなんですか。表に出てない。
そうですね。はい。
はあ、
だからその各都道府県の、市区町村とかのホームページに行って、税金の使われ方を調べようと思うと、うん、結構ですね、何に使われてるか分からない、うん。公開されてないっていうところもあるっていうね。
ずる
株主総会とかだったらね、大荒れですよ。
本当ですよね。うん、それも有権者を舐めてるってことでいいんですか？財務省は。
いや、それはもう、それはもう、計算が大変なんですよ。しょうがないんです、計算が大変だから。
ゾンブリ官庁もいいとこじゃない、だって。だってこれ放送11月でしょ？ 9 月にはね、予算決めで財務省がさ、はい、結局、政府に対して、あなたたちやりたいことをこういうことですよね。じゃあ増税しかないですよねってやってるじゃないですか。うん、
はい。
もう多分ね、でもこれはね、リスナーさん共感してると思いますよ。そうだ、そうだと。
ねえ、うん。だって税金を好んで払いたい人なんていないですもんね。
いない。
いないですね、うん。いたら会いたい。
あと、ふるさと納税とかね。はい。周りとリスナーさんとしても身近かなと思うんですけど、あれはどうなんですか？まあ、住民税ってくくりになると思うんですけど。
はい。
あれは適正なんですか？
適正かどうかはわからないですけど、うん、あれはでも私的には結構好意的に受け止めてて、おうおうおうおう、やっぱ面白い取り組みだなって思いますし、うん、まあどうせ払うんだったらなんかそういう、自分の好きな地元とか、
そうですね。
はい、とかに払えるっていうのはすごくいいなと思ってます。
やっぱり、あれですね、自分、どうせ払うなら、ちゃんと、なんか、なんだろう、使われてるっていうか、いい使われ方してるっていうのがやっぱ税金のポイントなんですかね、共感を持てるとしたら。うん
はい、ふるさと納税やっぱちょっと面白いなって思うのが、はい、寄付するときに、寄付の使い道って希望できるんですよね。
う
ん、
おうおうおう
やっぱなんかあれとかすごいいい取り組みだなと思っていて、自分の払ってる税金をどういうふうに使ってほしいんだっていうのを、国民の意思が示せるようになってるっていうのは、あまあこれはすごいなんか国民がちゃんと税金の使われ方を意識するって意味で。
なるほど。
はい、すごくいい取り組みだな
と。じゃあ前半は一旦ね、ここでね、税金は、まあ少しはいいところもあるぞと。はい。いうところで、はい。この曲、ぴったりだと思います。この曲行きましょう。1989年リリース、ザ・タイマーズで、税。お聴きいただきましたのは、ザ・タイマーズで、税でした。まさにですね、本当にそりゃないぜっていう感じですね。さあ、来週担当パーソナリティの私、川端龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、税金です。前半ではね、税金ふざけんなっていうね、ちゃんと使えようという話ありまして、なんか、前半にお話しいただいたの人権団体のお話ね。
そうですね、
はい、ちょっと修正があるということで、江崎さんの方から。
そうですね、はい。ちょっと個人的な税の恨みが重なりすぎて、ちょっと500万とお伝えしてしまったんですけれども、はい、実際にその人権団体に流されていたお金というのは、まあ53万というところで、ちょっとそこだけ訂正をさせていただきます。
ありがとうございます。今日はですね、はい、税金についてね、前半もお話ししてきましたけど、後半もね、税金話してきますが、今日はですね、平井元幸さんと江崎幸太郎さんにね、この税金研究してるということだったので、お話しいただいております。はい、じゃあ、後半もね、どんどんバッサバッサ、税金の問題点。そして、まあ、最後の方はどうですかね。こうしたら良くなるんじゃないかとか、こうするべきなんじゃないかって話もね、していきたいなと思いますが、じゃあ、なんかいろいろ準備されてきてるということなんで、江崎さん。
はい。
もう、パンパン行きましょう。
わかりました。はい。あれですか、じゃあ、まずちょっとなんか税金の自分の思いを。
あ、いいですね。
話す形の方がいいですかね。はい、そうですね。やっぱいろいろとこの税金をやっぱ勉強していて思うのは、はい、やっぱ結構大きな政府とか小さな政府、よくたくさん税金を徴収するのが大きな政府で。
うんうん、
まあ、あんまり使わないで、最低限国民の経済活動を最低限尊重するのが小さな政府という形で区分けされると思うんですけど、うん、やっぱですね、その勉強していく中で根底にあるのって、うん、大きな政府って、バカな国民を官僚が主導してやるぞっていうのがすごい感じるんですよ。
最近の日本その傾向強いですよね。
うん、はい。
うん
でもなんか、いろいろ見てって、いや、国民ってそんなことないよ。
うんうんうん、
なんか自由にやらせてもらったら、ちゃんと経済発展もしていくし、
うん、
ちゃんといろんな人間関係ってやっていけるよねっていうのがすごい自分の思いとしてあって、うんうんうん、なんかそういった日本になっていってほしいなっていうのはなんか日々感じながら動いてますね。う
ん、だからふるさと納税もね、はい、前半ちょっと話しましたけど、なんか規制かかったじゃないですか、いくらまでみたいな額をね。うんうん、あれもね、額なくせよって思いますけどね、制限。
うん なんかあんまり余計なことしないでほしいですよね。
本当ね。
はい。
ほんまそれ。
はい。
平井さんはどうですか？
いや僕はほら、はい、会社員辞めて、自営業をね、こう始めた時に、税金のこと全然知らなかったので、本当に税金に殺されるかと思いました、
ね。いや、本当。俺ね、これだけの話ね、一回ね、税金のこと知らなすぎて、通帳に差し押さえってね、ある時、
はいはいはいはい、
引っ越しとかなんかいろいろあって、なんかバタバタしてたのかな、はいはい。銀行行ったら、お金を下ろせなくて、銀行に電話したら、これ差し押さえってなってます。え、何それみたいな、
はいはいは
い。いや、だから税金怖いですよ。
怖いです、怖いです。
グーの根もない、出ないぐらいに、ある時通帳に差し押さえてカタカナで書いてあって、1円も使えなくなりますからね。だから生活できない人いるじゃないですか。
いますよ。
税金の差し押さえとか税金払うために生活が苦しい人もいると思うんですよ。
います、いっぱいいますよ。
皮肉ですよね。結局税金とかの名目って、国民の生活とか安定させるためとか、そういう名目で税金って集められて、まあ、再分配しますよっていうじゃないですか。でも結果的に税金が上がったりとか、することで国民って苦しめられてる。なんか、すごい矛盾を感じてしまっていて。
確かに。
はい。なんだろうな。本当にごめんなさい。私何度でも言うけど、無駄なことしないでくれって。
そうね、
はい。
あ、さっきからちょっとコツコツ音鳴ってるのは、江崎さんの時計が机に当たってる音なんで。
あ、そうです
ね。ちょっと失礼しました。
怒りがね。
怒りがね。
怒りがね、出ちゃうんですよね。
出ちゃいますよね。
すいませんね。はい。
そうなんです。他にはなんか準備されてきたものとか、税金にまつわって。話ありますかね。
そうですね。はい、ちょっと個人的な話になるんですけれども。
全部そうじゃん。
あ、すいません。個人的にはですね。一回やっぱなんだかんだ財務省って悪者だってね、やっぱ言われてる中で、
はい、
いや、本当にそうなんだろうかと思ってですね。私、社会人4年目のちょうど自分が誕生日の日に、まあ、自分の誕生日プレゼントだと思ってですね、はい、東京大学の、はい、財務省の会社説明会に参加したことあるんですね。それでここで最前列で混ざって。で、ちょっとその後いろいろわちゃわちゃしながら、財務省の人間と話したんですけれども。はい、
結果どうなりました？
まあ、あくまでその人の意見なんで、はい、財務省全体とは限らないんですけどね。うん、なんで経済って上向かないと思います？って聞いたらですね、うん。いや、国民って欲しいものないんだって言ったんですね。
え、あるよ。
あるよ。
あるよ。
平井さん何欲しいですか？
まあ、パソコン周りのね、ものとか結構高いのが欲しいし、はい、いいとこ住みたいし、はい、美味しいもの食べたいし、とかいっぱいありますよ。
でも、財務省の、そいつは
ですね、
読みましょうか。いや、そんなことだって、クラウドファンディングとかさ、すぐね、お金集まるじゃないですか、どっかね、お寺さんとかがさ、修繕の費用がないとかいうところに、すぐお金集まる。ね、尖閣を買いましょうってなった時も、すぐお金集まる。要は国民は、ちゃんと、なんだろう、さっきね、平井さんからもありましたけど、何に使われてるのかが分かって、適正だと思えば、お金出すと思うんです。ね、だから、身近だった消費税。あれ私は下げるべきだと思うんですよ。
はい。
はい。
お二人はどう思われますか？
下げるべきだと思います。
めちゃくちゃ下げるべきだと思います。
下げるべきだと思います。はい。ね。ガソリン税、油税も、重量税も、車も、タバコも全部下げるべきだと思うんですけど、どうですか？
下げるべき
下げるべきですよ
一番こっからまず手をつけるべきものって何ですか？税金に関しては。
なん
でしょうね。ここを手つけたらいいんじゃないか。
やっぱり消費税は分かりやすいですよね、で、私さっき税金下げるべきだってお伝えしたんですけど、まあ、より正確に言うと、日本が不景気の時はなお下げるべきって考え方なんですよね。結局税金を上げると基本的にはインフレ抑制になって。
まあ、財布の紐が締まるですね。
そうです。財布の人が迫る。
うん、
で、結局下げるとみんな政府の人が緩むわけで。
うん、
で日本はもう20年、30年ですか。
30年ですね。
はい。失われた30年ってデフレをずっと迎えてる中で、これ以上ね、国民の財布の紐を貯めてどうすんだっていうやっぱ気持ちがあるんですよね。結局に第二次安倍政権でも経済が回復しなかったのってアベノミクス3本の矢って言われていて。まあ、金融緩和と、財政出動と、あと規制緩和。三つをやることで日本っていうの経済は良くなっていくんだ。って言っている。で、でも実際安倍政権でできたことって、金融緩和やりました。でも規制は増え続けて、ね、財政出動、まあ、抗議の意味で増税という意味で、消極財政とかね、財政出動を絞ってしまった。だ三本の矢、二本の矢逆方向向いてるんですよね。
なるほどね。
で、そりゃ経済回復しないよね、と思って。
確かに。
はい。
まあ、いろいろね、前半後半で税金についてあの話してきましたけどね、時間も時間なんで、今後、じゃあ、ま、有権者として、どういう考えを持ったり、どうしていったらいいのかって話をちょっと意見をね、はい、じゃあ、平井さんから。
はい。はい。そうですね、街中歩いてて、うん、警察官がいると何にもしないのにちょっとヒヤッとするじゃないですか。あれと同じで、やっぱりその税金何に使われてるんだっていうのを公開しろっていう意見をどんどん出していくと、
確かに、
まあ、行政の側もちょっと変なことに使えないなっていうふうに意識が働くと思うので、やっぱり透明性を出していくっていうのが、まあいいんじゃないかな。あとはまあ税金払いたくないっていう声をちゃんと政治家に届けるっていう。まあその二つかなと思います。
いや、ほんとですね。
はい。
じゃあ、江崎さん。
私も全く同じところになってまして、
はい、
もう少し補足すると、まあそういった税金の使われ方を示すのって地方ではですね、うん、行政評価報告書っていうのがあるんですけれども、
は
あ
は
あ、約ですね、平成28年時点で、4割の自治体が何も説明してないってデータが出てるんですよ。う
んうん、要するに何に使ってるかわかんない。
わ、は
い、
からない。はあ、だ私も同じように、まずは政府とかがどういうふうに使ってるのかっていうのを公開を求めていくっていうことが、うん、
大事。
まず第一歩かなっていうふうに思ってます。
ということでね、今日聞いていただいた皆様、まずはそれとチェックして、声を上げていきましょうということですね。ありがとうございます。以上、今週のスポットライトは税金でした。ここで、出演してくださっている江崎さんのリクエストナンバーいきましょう。ディッシュバンド、北村匠海で猫。
レディオラジオ。
アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでも聞いていただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。私の Twitter、YouTube のチャンネル登録もぜひぜひ。今日の放送はいかがだったでしょうか。スポットライト税金でしたけども、平井さんと、江崎さんに来ていただきましたが、
はい、
いかがだったでしょうか。話したいこと話せましたか、平井さん。
あ、もうまあね、もちろん足りないですけど、うん、やっぱ税金高いぞと、
うん、
ね、もっと苦しんでるんだっていう声をね、皆さんで上げていきたいなと思います。はい、
ありがとうございます。じゃあ江崎さん、
以下同文で。
もう結構ね、今日は江崎さんの、ね、思いの丈も話していただきましたけど、ただその思いの丈話していただきましたけど、本当私もそれに同感だなと思いました。でリスナーさんもね、ぜひぜひ共感した方も多いと思いますんで、目を見張って、何ですか、財務省の思い通りさせないというかね、それちょっと行き過ぎですかね。興味を持つ、
まあ川さんが言う分には。
まあね、いろんな意見はあると思いますが、はい、ただね、自分が納めてる税金ですので、皆さんもしっかりと意識していただければと思います。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は11月8日第2週担当の福士夏子さん、小村俊樹さんでお届けいたします。お楽しみに。今日は、本当に平井元幸さんと、江崎幸太郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、平井元幸さんと江崎さん、そして、お相手は私川端龍太でした。